Bonjour, サバビアン。どうも、ワイヤのサバニャンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は秋田にかほというところにある平泉本舗さんに訪ねた時のお話をさせていただきたいと思います。秋田まで伊丹空港からアナのプロペラ機でですね、1時間ちょい日本海沿いをねブーンとこう飛行機で飛んでくれるんですけども、でそれで、秋田空港に着きました。そこからバスで、揺られながらバスに揺られながら、秋田市まで行きまして、まあ、秋田市で一泊したんですけども、せっかくねやっぱりなんとか市ってついてるところらへんの周りってやっぱ美味しい居酒屋さんとかですね、食べ物屋さんがたくさんあります。秋田に行ってぜひ行っていただきたい感じのお店あります。まず鳥好きな人、比内地鶏の焼き鳥屋さんとかですね、美味しいところがいっぱいありました。そして、バーでね、私行きたかったんですけど、残念ながらちょっと定休日でお休みで行けなかったんですけども、サイドバックさんっていうねナチュラルワインのセレクションと日本酒のセレクション、すごいもうドンピシャに私の好みと一緒っていうのがインスタグラムで見てて思ったんですけど、めちゃめちゃ行きたかったんですけども、まあ、残念ながら、木曜日がね定休日だったので行けなかったんですけども、興味のある方はぜひ行ってほしいなって勝手に思ってる、行ったことないくせに勝手に思ってるんですけども。そして、まあ秋田のね、夜はちょっと焼き鳥屋さんのソリレスさんというところに行きました。他にもねいっぱいあったんですけども、まあちょっとね、なんかこう日本に行ってから予約っていうのが、なんか予約のシステムがね、なんかいろいろ難しいんですね。だからまあ直で行って、空いてますかって空いてますよって感じで入れてもらえたんですけども、あと他にそのソリテスさんの近くにクラフトビールのお店もあったりとか、まあなんかこう、うん、やっぱりねいいお店いっぱいあるなと思って、秋田市楽しかったです。そして、次の日朝からですね電車で移動です。ローカル線があるんですけども、なんか東北地方初めて行ったんですが、ローカル線いいですね。で1時間にね1本あったりとかなかったりとか1日のうちでも何本かみたいな感じなので、しっかりもし行かれる際は調べた方がいいなと思います。にかほという駅で降りました。JR のねローカル線です。ちょうど海がねたくさんこう海沿いなんですよ。だからこう海の景色がたくさん見れる素敵なローカル線でした。どんどんどんどんどんどんトンネルを過ぎ、晴れてたんでねラッキーな景色というかすごい綺麗なパーッと緑と青の広がる景色でした。にかほに着くと、まああのあんまりこう無人駅みたいな人いねえなみたいな感じの駅だったんですけども、降りたらもう本当降りて 2,3 分ぐらい歩いたら平泉本舗さんに着きました。まあ右手の方に見えたんですけども、でもその先にはなんか港があって、なんか一本道なんでこうもう平泉本舗さんでその後もう港海みたいな感じの場所で綺麗でしたね。そしてでも他何もなかったです。特になんかこう周りになんかすごいお店があるとかなんかそんなんではなく、なんかボーンと大きい平泉って書いた看板があって、うん、まあそこに向かって進んでいくと、ちょうど出荷の時の大きいトラックが止まってて、そこにいた男性の方に今日約束してるんですけどって言ったら案内してくれて事務所の方に入りました。 そしてしばらくすると斉藤さんが現れまして、スラッとしたね、とっても背の高い、指先がもう本当に美しい本当にすごい手が綺麗な人だなと思ったのがすごいまず第一印象だったんですけども、スラッとした若い男性、30過ぎぐらいなんですかね、ちょっと年齢聞いてないんですけども、若い作り手さんでした。でこの後も訪れるところはもうほとんどみんな30代40代の方がもう主となって働いてる蔵が多かったんですけども、まあ、まず、斉藤さんに初めてお会いしまして、平泉本舗さんの中を案内していただきました。平泉本舗さんのお酒はカーブコープで扱っているのがマルヒという、丸に飛ぶって書いてる、本当にマルヒっていうなんかすごいシンプルなラベルなんですけども、妙にインパクトがありましてかっこよと思ったボトルなんですけども、まず私すごいマルヒのラベル好きでなんかこうマルヒって本当に言ってるんですよね、ラベルがねで、味わいもねめっちゃすっきりドライで、私はワイン屋さんで働いてるので、こうちょっとこうワイン の, あのイメージとリエゾンしながらワイン、あのお酒の説明したりするんですけども、まさにマルヒの味のイメージはあのアリセ・ドメ・ドゥムーのシャブリのイブルドタンとか、あとなんかシュナンブラのなんかシャキスキってした感じのなんかこうドライなねシャープなイメージとか、あとまあ島系のワインっていうのかな、海の近いところにあるようなこうカラッとしたね、後味の 塩味のピリッとした感じのドライなワインにすごく似てるなと思ったのが私の個人的な印象でした。そして、他にもね、あの熟成したやつ、山ハイ熟成のお酒もなんか四角のねカクカクっとした形の瓶なんですけども、これもすごくはなんかスパイシーで芳醇で、でその後なんかこうなんて言うんだろうな、こう赤ワインに合わせて食べる食べ物とかと合いそうな感じのお酒なんですけども、そういうのもあり、あともう一つね、なんかねすごいキラキラってしたね、ビックルマンシリーズのあのヘラクレスみたいにキラキラキラってしたね、あの白鳥って書いたラベルのすごく綺麗なスキッとした、まあこれまたスキッとした感じのやつと、あともう一つ千鳥っていう騎乗酒っていうね、なんかあのちょっと 甘いと言いますか、フルーティーという方がなんかもうちょっと近いなって感じ、甘いってわけでもないんですけど、なんか 甘いけどスキッとしてるんだなに、そんな感じの でそれもすごく美味しくって取ってますね。でその千鳥に関してはもう本当にフルーツのね、今夏マルシェで売ってるミラベルっていうフルーツがあるんですけど、ちっちゃいスモモみたいなね、それと合わせるともう絶品に美味しくって、結構その組み合わせが好きです。平泉本舗さんに入ったら本当に昔のね、この古い木の大きい建物、もう本当にもう小さい時に私が住んでたようなあの建物、そのまま古い建物です。でずっと廊下があって、右手にあの代々ね、あの平泉本舗さんを守ってきた方たちのお写真があり、で大きいね仏壇があるんですけども、仏壇の上に神棚があるっていう、ちょっとこうあの今では珍しい形のコンビネーションですね その仏壇があるんですけども、神様と、まあ、仏様のまだ昔はこう一緒だった時っていうんですかね、まあ、その名残があるそうです。で平泉の泉っていうのが大阪の泉佐野っていう、私ね住んでるところが貝塚市なんですけども、その貝塚市の隣の町なので知ってるって感じで、ちょっと勝手に親近感みたいな、なんかこんな泉州でいたおじさんたちが秋田に移動して美味しいお酒作ってるなんてみたいな、なんか勝手に親近感を持ったりもしてました。なんかご縁があるのかなと思って、まあ、それもあって平泉さんの平泉本舗さんのお酒取ってみようかなみたいなのがありまして、取ったらなんとめちゃめちゃ美味しくって、うん、これやったらなんかヨーロッパの人にも受けるというか、もう好きになってもらえそうな味やなと思って、もう私は今、まあ、率先、まあ、なんか一番売ってるなっていう印象なのが、まあ、マルヒです。マルヒ大好きな、マルヒをいっぱい売ってます。平泉さん、まあ、ごめんなさい、平泉本舗さんなんですけど、私がいつも平泉さんって勝手に呼んでるんで、まあ、これから平泉さんって言っちゃいますけど、平泉さんの個性として私が一番やっぱり感じてたのが、そのシャキッスパッ、刀でめっちゃ切れる刀でサッと切ったような切れ味の残る味でした。喉の奥でこうなんていうの味発射みたいな感じで、こうなんか香り、鼻でまずこうふわっと香るとかいうタイプではないですね。なんかこう味スタートの香りが後から上がってくるみたいな、なんか鼻の穴から吸う香りじゃなくて、あの喉の方の穴からこうあの鼻に、鼻の穴が出口みたいな感じのこう香り の通り道っていうんですかね、なんかそういう風な順番で味わえるといいますか、そういうお酒で、そのね、なんかシャキスキスパっていうのがどの場面で進めようとか、どの料理と合わせて進めようって結構イメージしやすいなとソムリエ目線としては思います。で結構なんかスキッとした感じがこうずっと飲んでられるなっていう感じのお酒だなと思っています。そして訪ねてみてめっちゃびっくりしたことは、もう全然ほこりないもうめっちゃ綺麗で、蔵がもう本当にその蔵のもう一つぶったりともないほこりの感じの、その蔵そのもののピカピカがもう本当にお酒の中に現れて売れているなというまず印象。でもこの蔵もめっちゃ綺麗なんですよ。基本的にめっちゃメンテナンスしてすごい掃除してて全部綺麗なんです。もうどこ行っても全部綺麗なんですけど、平泉本舗さんの掃除はもう掃除というかもうなんかこう整理整頓具合とかはなんかもう絶品でしたねまずね、まあ蔵の掃除はもう当たり前なんでしょうけども、その中でもその上の上を行ってるような、もう本当に美しい、ピカピカっとしたね、本当にその建物自体の美しさだけがこう目の前に入ってくるような美しさでした。斉藤さん自身はなんかこう普通ね、なんか蔵、そういう日本酒の蔵の息子っていうのはなんか農業大学に行くらしいんですけども、 東京の別の大学に行ってらっしゃって、農業とは関係ない勉強されてたんですって。で、まあ、戻ってきて、で、まあ、なんとかしにゃいかんみたいな状況で、で、まあ、いろいろね、蔵の立て直しとか、どうやってこれからやっていくみたいなことで、まあ、悪戦苦闘されたと思うんですけども、すごくね、やっぱり、日本酒作ってる方っていうのは職人でもあり、まあ、経営者でもあり、そしてアピールまでしに行くっていうね、ほんといろんなことを全部やっちゃってる。そうだから、もっと酒屋は頑張らんとと思って、もう本当にもう一番最初から思いましたね。ただ、売るっていう言葉を使うとなんかちょっとやらしくなってしまうので、たくさんの方に楽しんでいただく、そして、シェアするっていうのがお酒の魅力かなと思っています。私の感覚では、お酒を売るということを通して何ができるかなっていう、何を皆さんと共有できるかなっていうところはすごくあるんですが、それは日本に、まあ、海外で今働いてますからね、こう日本の風景を伝えることもできる、お酒の説明をしながら、でそこをなんかちょっとこう楽しんでいただいたりとかですね、あと、まあ、日本食はね、もう大人気なんですけども、日本食を楽しんでいただくって、やっぱり日本酒の周りに日本の雰囲気ありきといいますか、やっぱりね、なんかこう日本っていうのが本当にめっちゃブランドなんで日本っていうのを日本酒を通して楽しむっていうのが、まあ、私が今ちょっとね帰ってきて一番感じてることなんですけども、だからやっぱり日本の雰囲気を あるところに日本酒行くぜみたいな風に今思ってますで私自身も日本酒を飲むための日本の雰囲気というかね、そういうのをこうどんどんこれから作っていきたいなと思っています。はい、というわけで、平泉本舗さんに行っていろいろ刺激されたことを最後に、まあ、ちょっと締めで語りましたけども、本当にいろんなことをね学びました。ありがとうございました、斉藤さん。また頑張って売りますから売るというか楽しんでいただくんで、お酒作り頑張ってください。私も待ってます。楽しみに、いつも遠いですけどベルギーね、はい、すいません。じゃあもうこの辺でちょっと喋りすぎてるんで、おしまいにします。次回は安倍酒造さん、新潟の安倍酒造さんに行った時のお話をしたいと思います。ではでは、メシボクチャチャ。